聖書朗読です。最初に旧約聖書イザヤ書61章1節から11節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の部分の1162ページです。イザヤ書61章。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために。主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの行為を、暗い心に変えて賛美の心を、衣をまとわせるために。彼らは主が輝きを表すために植えられた正義のカシの木と呼ばれる。彼らはとこしえの廃墟を建て直し、古い荒廃の跡を起こす。廃墟の町々、世々の荒廃の跡を新しくする。他国の人々が立ってあなたたちのために羊を飼い、異邦の人々があなたたちの畑を耕し、ブドウ畑の手入れをする。あなたたちは主の祭司と呼ばれ、私たちの神に仕えるものとされ、国々の富を享受し、彼らの栄光を自分のものとする。あなたたちは2倍の恥を受け、あざけりが彼らの分だと言われたから、その地で2倍のものを受け継ぎ、永遠の喜びを受ける。主なる私は正義を愛し、捧げ物の強奪を憎む。誠をもって彼らの労苦に報い、とこしえの契約を彼らと結ぶ。彼らの一族は国々に知られ、子孫は諸国の民に知られるようになる。彼らを見る人はすべて認めるであろう。これこそ主の祝福を受けた一族であると。私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。花婿のように輝きの冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださる。大地が草の芽を燃え入れさせ、園がまかれた種を芽生えさせるように、主なる神はすべての民の前で恵みと栄誉を芽生えさせてくださる。続いて新約聖書マルコによる福音書2章18節から20節。新約聖書の64ページ、マルコによる福音書2章18節。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来て言った。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに、婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その日には彼らは断食することになる。お祈りいたします。天と地の作り主、 その中に満ちるすべての命の導き主である主なる神、あなたの大いなる御名を称えます。寒い日々が続きますけれども、すぐる一週間の間、あなたが私たちを守り導いてくださったことに心より感謝します。私たちの大切な者たちをあなたがお守りくださることにお礼申し上げます。そしてあなたが日々変わらず私たちに示してくださる大いなる恵みと慈しみのゆえに、その皆を称えます。神様、私たちの国にとっては外国の大切なプラントで働く大きな企業の方々が、その土地でのテロ事件に巻き込まれて大切な命を失うという悲しい出来事がございました。失われた命とその魂をあなたが受け止め、残されたご遺族の上にあなたしか与えることのできない慰めをお与えくださいますよう切に祈ります。神様、この事件は私たちに世界の各地で起こっている暴力について、日々失われていく命について、その無念と悲惨について私たちにもう一度そのことを思い起こさせました。神様、どうか暴力や武器や力ではなくて、正義と愛と公正が私たちの生きるこの世界を導きますように。神様、私たちの罪を許して、そのような時をどうぞ来たらせてください。神様、私たちの間で育つ子どもたちを支え、お守り、成長させてください。道を求めて努力を重ねる若者たちに、あなたこそがその道を開いてください。責任を負って働いている持ち場持ち場における大人たちを、あなたが今週も守って支えてください。ご高齢の方々にとって、その日々が不安ではなく、健やかで安らかで安らぎに満ちたものでありますよう、お支えください。たった一人で暮らしておられる方々に、あなたの励ましと慰めがありますように。助けを求めてこの国に来られた方々、またこの町に住みながら一人で孤立して暮らしておられる方々、そのような方々のもとに、もしあなたがお望みであるならば、私たちを通して励ましと連帯の言葉が届きますように。心と身体において病を覚えておられる方々、怪我をされた方々の上に、あなたが全能の御手を伸ばして癒してくださいますよう、心より願います。聖霊なる神様、今日もまたあなたが聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。あらゆる宗教にはお祭りや巡礼などの特別な機会、カレンダーに従って行われる行事、あるいはご葬儀といった、そういう特別なものと並びまして、日々の日常的な宗教の実践というのがございます。私の家はもう仏壇を遠の昔に廃して何代か経っておりますので、それは日常的に見ることはないのですが、おそらく仏教の方であれば、朝な夕なにお仏壇にお供え物をし、お線香を灯してお経を唱えるというのが日々の実践であろうと思います。キリスト教の場合ですと、こうして日曜日に、皆さんが礼拝にいらっしゃること、食前の祈りや夕の祈りがあるということがあろうかと思います。ユダヤ教の場合は、お祭りがもちろん神殿でございました。 で安息日を遵守して、各地の街道で、律法が朗読されるということがございましたし、十分の一税を皆が納めるということをファリサイ派は強く要求いたしましたし、さらには、これは汚れている、これは、清いという食べ物の区別、それからどういう日にはどういう行いをしなければならない、こういう行いはしてはならない、そういういろいろな決まり事がありました。それと並んで日常的な宗教的な実践としてユダヤ教で非常に重視されたことが3つございます。それは施し、今でいうと献金ボランティアとかですね、それから祈り、もう一つは断食です。そしてこれらのことをきちんと行っているということが場合によるとその人を神の前にへり下った正しい人と社会的にも認知する、そういう目印とみなされていたようです。現代の日本のプロテスタント教会でそうしたことに当たるのは、おそらくまず筆頭は日曜日の礼拝参加であろうと思われます。で礼拝に参加することはもちろん大変大切なことです。神の前に静まってその語りかけを聞き、自らを振り返り神に感謝することで一週間の歩みを始めることができるというのは、実はこれはものすごくありがたいことでございます。それでも例えばこういうある種の脅迫観念のようなものが教会の中にあるとしたらどうでしょうか。礼拝に毎週参加しない信徒さん、月定献金をきちんと納めないクリスチャンは信仰的には死んだも同然だ。実際このような指導がなされるキリスト教会もございましょう。私は牧師が今日礼拝堂に参加していない信徒を呪ったのを聞いたことがあります。でも私たちはそういうのはちょっと疑問と思うのではないでしょうか。礼拝出席や献金額で私たちに対する神様の扱いに差が出るのでしょうか。神様ってそんなケチな方なんでしょうか。神の前に恐れ静まるとは、私たちがいつもビクビクしていることとどこが違うのでしょうか。あるいは自分だけは神の前で正しくありたいという願いは、一見信心深いようでいて実はエリート主義のエゴイズムではありませんでしょうか。私の正しさのためのキリスト教って一体何ですか。ましてイエスは神の国の福音を当時の社会の中で宗教的には死んだも同然とみなされていた罪人というレッテルを貼られた人々のもとに真っ先に告げて回ったではありませんか。こういうお祈りが新約聖書に伝わっております。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。これはイエスが話した、神殿に詣でた、ファリサイ人と罪人の例えという例え話で、ファリサイ人が祈ったとされている祈りの中身でございます。おそらくちょっとカリカチュアが入っております。私たちがこのカリカチュアを大真面目にやらないようにしたいものだとは思います。私たちそういう日常的な宗教心の、ささやかな実践と、本当の意味でイエスに従うということはどういう関係にあるのか、そのことを今日は断食というテーマに即して考えてみたいと思います。しかし皆さんすぐお分かりのように、現在日本のプロテスタント教会は断食の習慣を教会の行事としてはもうもはや持っておりません。 しかし、世界のキリスト教は断食の習慣を持っている教派、教会がまだたくさんございます。例えばカトリック教会では熟日にはおそらく断食をするのではないかと思います。私がスイスにおりました頃、友人のご家族、これは、ご夫婦ともカトリックでしたが、普段はミサには一切行きません。子供が生まれて洗礼、幼児洗礼の時には行くという、そういう感じです。献金は税金として納められていますので、教会行かなくても献金できるんですね。税務署が教会税を集めますので。で、私たちたまたま塾日に、非常に有名な修道院教会に、お参りに行ったことがございます。パラツェルススがいた修道院、ツビングリもそこの修道士でした、元はといえば宗教改革の前は。でこの日に限って彼らはアルコールを控えました。でどうしてって聞いたらば、私たち以前は本当に断食していた、今はでももうそんなことはしない、でも今日はアルコールはダメ、それは無理、君たちはどうぞどんどん飲んで、そういう感じ。習慣の力というのは、そういう形でまだ残っているわけです。では皆さん、聖書の世界の人たちはどういう時に、どんなふうにして断食をしたのでしょうか。断食というのは宗教的な理由から飲食を部分的あるいは全面的に停止することです。私たちの世界では例えばお茶立ちっていうのは願掛けとかと関連してあるかもしれませんです。家族の病気が治りますようにとか、あれもある種の断食ですね。日本にあるスタイルです。で聖書を見ますと、こうイナゴの被害による天災を遠ざけるためにみんなが断食するとか、国家の敗戦を嘆いて断食するとか、食材日に断食するとか、そういう、こう公の断食というのがございます。あるいは、子どもの病気が治りますようにとか、親族の喪に服するために断食するとか、そういうのもございます。あるいは神様と、真剣勝負で出会うために、その前に自らを低くするために断食すると、こういう記事も出てまいります。ルカ福音書の誕生物語に、女預言者ハンナというのが登場します。そのテキストに基づいて私つい最近説教した記憶がございますが、彼女についてこう書かれています。非常に年を取っていて、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていた。この礼拝堂で暮らしながら、その近くで神殿域で暮らしながら、断食して祈りながら暮らしておられたと、そういう女性の話で、これは宗教的に非常に、神の前にへりくだった人の姿でありまして、これユダヤ教の世界ですが、断食というのはそういう、宗教心を実践として構成する一つの大事な要素だったわけです。今の私たちの生活に、そういう要素があってもいいしではないかという気もいたしますね。では教会はどうしていたか。実は原始キリスト教はおしなべて断食をしておりました。使徒言行録を読みますと、シリアのアンティオキア教会、これは異邦人がいっぱいいる混成教会ですけれども、この教会はパウロとバルナバを宣教に派遣する前に教会で断食をしたと書かれております。これ同時に祈っているわけですね。長老を任命する際にも皆が断食したと書かれております。同じシリアで紀元後の2世紀に成立しました十二使徒たちの教訓というキリスト教文書がございます。ここではユダヤ人たちが火曜日と木曜日に断食していた、それとキリスト教を区別するために、つまりユダヤ教からキリスト教が分離しかかっているわけですね。そうでは火曜か木というユダヤ人の断食日と違う日をわざわざ設定しまして、水金なんですけど、その2日間に断食しろと命じております、進めております。さらに洗礼を受ける者は洗礼に先立って断食をするという定めをしております。 つまり原始キリスト教は普通断食していたのですね。私たちはもうそれを読んでもそうだと認めな気にしなくなっていると思います。さてではイエスはどうであったか。イエスユダヤ教徒ですので当然断食の習慣が周囲にございました。ところがどうもイエスは断食を前提にしていると思われる伝承とイエスはどうも断食しなかったのではないかと思われる伝承の2種類が新約聖書に伝えられています。例えばアレノの誘惑のお話を読みますとイエスは40日間断食したと書かれています。でこれは定期的に断食の習慣を持ったというよりはその時だけは集中的にというニュアンスがございますがとにかく断食したと書いてあります。もっとも天使たちが仕えていたという記述もありましてこれは天から天使がマナか何かを持ってきたという意味なのかもしれないんですがね、断食したという言葉が読めます。ただこれは、モーセにちなんだ、歴史的な事実とは無関係な伝説である可能性があると言われています。モーセは40日と40夜シナイ山にとどまってその時パンも食べず水も飲まず神と一緒に山の上にいて契約の言葉を板に記したという聖書箇所がありましてモーセとイエスをパラレルに置くという原始キリスト教の動機からイエスが40日あれので断食しながら神からの使命を受け取ったというふうに描かれたのではないかという可能性があると言われております。さらにもう一つ三条の説教でイエスは断食するときは偽善者のように陰気な顔つきをせず身なりを整えちゃんとお化粧をして済ました顔でやりなさい苦しいです修行中ですって見せるなということを言っています。断食するときは頭に油をつけ顔を洗いなさい。それはあなたの断食が人に気づかれず隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためであると書かれております。実はこの断食のユニットに先立ちまして施しをするときは祈るときはという段落がありまして先ほど申し上げましたユダヤ教の日常的な宗教行為の3点セットがそのままここに揃って出るのです。つまりマタイ教会はユダヤ教の伝統を引き継いでいるのです。マタイの教会は他の原始キリスト教と同じように断食していたでしょう。しかし、断食をイエスはどうもしなかったそれがやたら目立ったと読める、伝承も、ございます。実はそれは今日のテキストがそれなんですけれどもマタイの教会はユダヤ教の伝統を継承しながらも同時に、ユダヤ教の、マタイと同時代のユダヤ教との対抗意識から私たちも当然断食するでもユダヤ教徒の断食とは違う俺たちは偽善的でない断食をするのだとそういう、言葉をイエスにマタイが語らせている、まあ、そういう可能性も、ございます。さて今日のテキストですが洗礼者ヨハネの弟子たちファリサイ派の人たちが断食していたなのにイエスの弟子たちはまるでやらないだから目立ったそれで質問が来た君たちは宗教というものをどう考えているのかねやるべきでしょうそういう質問ですね。これに対してイエスがこう答えました。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。この花婿の時という表現は神の国の、クオリティを表すイエスのイメージ表現の一つです。イエスは自分が花婿だとははっきり言いません。むしろ花婿が一緒にいるという表現は王として支配される神が私たちのもとにおられるという事柄の、表現の一つです。これについては後でもうちょっと申し上げます。でしかし私たちのテキストはそれに続いて不思議な言葉が現れます。しかし彼らから 花婿が取り去られる日々が来るだろう。そしてその時は、かの日に彼らは断食するだろう。これはですね、おそらくイエスの言葉ではなくて原始キリスト教の言葉です。花婿とはイエスのことだというふうに理解したキリスト教会が、イエスが処刑によって取り去られる日が来る、その時に断食しているという習慣を踏まえて、物語の主人公イエスの口に入れた言葉であろうと思われます。つまり、生前のイエスの弟子たちとは異なり、イエス昇天後の時代、例えばイエスの熟日には断食していた教会の事情を考慮した言葉です。つまり、生きていた時のイエスの大きな特徴の一つは、皆が当然やるべき断食をイエスはしなかった。で、その時に花婿の時という言葉をイエスが使ったと。今は花婿の時だと、そう言ったというのです。こういう言葉も残されています。ヨハネが来て、ヨハネって洗礼者ヨハネです。食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取り憑かれているといい。人の子が来て、イエスのことです。飲み食いすると、見よ、大食漢の大酒飲みだ、朝鮮人や罪人の仲間だと人々は言う。これは人々が洗礼者ヨハネに対してもイエスに対してもその教えを受け付けず、文句ばっかり言っているという悪口の情報ですが、この言い方は禁欲的なヨハネとは違って、イエスが世間的にはいかがわしいと思われている人々と断食をするのではなくて、喜びの宴を共にし、そしてそのことが立派な断食をしている人たちから見たら、まことに汚らわしく見えたということの反映であろうと思うのです。では、花婿の時とはどういう時でしょう。婚礼は今の私たちでもそうですけれども、古代のイスラエルの農村にとっては大いなる晴れの時でした。村落共同体の皆がこの喜びに参加したと思われます。ある参考書を見ますと、婚礼は1週間続いたと書かれています。1週間毎晩その人たちの結婚式に行く。イエスも10人の乙女の例えというのを語っています。夜開かれる婚礼に際して、お客さんがまずは花嫁の家で接待を受けながら、花婿がお嫁さんをお迎えに来るのを待っている。で、花婿が到着すると、灯火を明るくして歓迎し、花嫁と花婿はこうやって行列を作って、今度は花婿さんの父の家に行き、そしてそこで本格的に婚礼が始まる。とにかくそういうものだったようですね。さらに、皆さんご存知のように、ヨハネによる福音書では、カナの婚礼というカナの村の婚礼で、イエスがブドウ酒を水から作ったという奇跡物語が伝えられています。で、そこには彼のお母さんもいると書いてありますね。つまり、イエスの親族一同もそこにいたはずなのです。婚礼というのはそういうものです。イエスが花婿の時といった時、それは悲しみや嘆きや悔い改めではなくて、喜びが中心にあります。そこは新しい共同体が生まれる場所です。そしてそこには神がおられるのです。それはメシアの時、日常的な分離や秩序が廃棄される喜びの時です。洗礼者ヨハネのメッセージとの対比について、ヨハネによる福音書が非常に印象的な言葉を伝えています。こういう言葉です。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は、これ洗礼者ヨハネの私です、喜びで満たされている。あの方は栄え、私は衰えなければならない。この言葉、グリューネバルトの洗礼者ヨハネの指先に書かれている言葉です。 花婿とはイエスのこと、花婿の介添え人とは洗礼者ヨハネのことです。ヨハネはイエスの出現を喜び、イエスの脇役に回ろうとしています。あの方は栄え、私は衰えねばならない。これも洗礼者ヨハネの言葉ではありません。原始キリスト教のヨハネ解釈の言葉ですね。明らかにイエスが自らの活動を花婿の時というイメージで捉えたこと、そしてそれが洗礼者ヨハネとの違いを暗示するものであった。しかしこのことは歴史的な経緯におそらく遡るだろうと思います。なぜならヨハネによる罪の許しに至る悔い改めのバプテスマは、神が今はいないということ、人間は罪人だ、汚れているということ、そしてもう一つは間近に神の怒りの審判が迫っているということを前提としていました。他方でイエスの神の国の福音は、罪ある者たちのもとに神が救いをもたらすために今いらっしゃるというメッセージです。悪霊を払うこと、病気を治すこと、死者たちを蘇生させること、罪人たちと喜びの宴を祝うことなどは皆そのことの具体的な表現です。花婿の時とはそのような意味で、王として支配される神が救いをもたらす神として共におられるという意味です。そしてキリスト教においてイエスの復活への信仰が生まれた時、その時こそキリストこそが花婿だという理解が生まれました。そしてこの花婿は世の終わりに再び私たちのところに来てくださる。ですからヨハネ黙示録にはこう書いてあります。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが、これは教会のことや新しい世界のことを指すシンボルですが、夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。教会が花嫁となるのです。その時、皆さん、私たちは大量消費社会に生きています。コンサート、スポーツ観戦、レストラン、飲み会、ある意味では毎日がパーティーだらけです。静かに落ち着いて暮らすためにいろいろなお誘いを断るのに、苦労する人もいるかもしれません。他方で私たちは皆そうですけれども、毎日をお祭りとして生きることはやはり実際できません。ブライダル産業に従事する人たちにとっても、結婚式はやはり業務ではないでしょうか。私の祝いではないはずです。で、同様に、同じようにどのような宗教であれ、その生まれていくとき、新しい宗教が生まれていくときの非常に革新的でイノベーティブな時期を過ぎれば、次第に安定化を目指すようになりまして、こう非日常的で祝祭的、お祭り的な喜びばかりではなくて、悲しみや悔い改めといった要素を日々の宗教行為の中に位置づける必要が生じるようになると思います。実際原始キリスト教はそうなりました。イエスは断食しませんでしたが、教会の人々は普通に断食を続けたのです。一体皆さん、この2つの関係、私たちどのように考えればよろしいでしょうか。もうしばらくいたしますと2月の半ばから私はまたまた学生引率でインドに参ります。これまで、このスタディーツアーでは学生たちと女子孤児院の少女たちとの交流をとても大切にして参りました。で、この少女たちは、何度も申し上げたと思いますが、あらゆる面で日本の学生たちとは違った環境に育っています。彼女たちにはまともな父の家がありませんで、子供としての尊厳を守り育ててくださる家族、親戚というものがしばしばありません。 小学校に通わせてもらえない子どももかなりおります。文房具や教科書はおろか、栄養価の高い食べ物を、もう与えられておりませんので、大抵非常に小柄で細いです。で、彼らが住んでいる家の飲み水も必ずしも衛生的ではありません。さらにアウトカーストとして社会の中では宗教的にも差別されておりまして、高い身分の人たちが、もう出ることのできる神殿には同じヒンズー教徒ですけれども立ち入りが禁じられております。そういう環境で育つ子どもたちです。そのような少女たちと日本のそれなりに恵まれた環境で育った女子の学生たちは、言語、文化、社会身分、宗教の違いを超えて交流をいたします。ある夕方の交流会、突然停電が来たことがございます。インドでは停電は割と普通にあります。カセットで音楽をかけることもできないし、こう暗いだけではなくて、こう天井の扇風機が回らないものですから、こうとても蒸し暑いで、NGO の、そのディレクターの方は大急ぎでバイクを飛ばして近くの変電所に行って技術屋と一生懸命交渉してくれたんですけども、なかなか電気が来ない。でみんなこう待ってたんですね。で私たち総勢40人くらいいたんですが、その手元にあったのはろうそく2本です。ろうそく2本灯してた。でみんなもうしびれを切らしまして、この2本のろうそくの光で遊び始めたんです。で一旦遊び始めるともう止まりません。こう歌を歌ったりダンスを踊ったり手遊びをしたり、こう扇風機が回ってないのでみんな汗たらたら垂らしながら、しかもインドの人たちって顔が黒いので、こう白目と歯がやたらとこう見えて、もうギャーギャー騒いで遊んだんですね。で私これ見て、ああ花婿の時だと思いました。バリアを越えて喜びを交流し、そこに新しい共同体ができる時、私たちは社会の伝統の中で受け継がれてきた日々の宗教的習慣を無限に否定する必要はないと思いますね。しかしイエスが神の国を宣教したときに、その当時の伝統的な習慣の一部をあえて実践しないということによって、社会的なバリアを飛び越えて新しい時、喜びの時の始まりをアピールした、そのことの意義は決して見失ってはならないと思います。イエスはやがて来られると私たちは信じます。それはある意味では花婿の不在の時です。でもその到来を待ち望みつつ、悲しみと分離だけではなくて、むしろそれよりは喜びを中心に置いて生きるということ、静かな日常の中で新しい時、花婿の時を信じつつ期待しつつ生きる、そのことが大切であろうと思います。そして聖霊がそれを私たちに可能にしてくださると信じましょう。祈ります。神様、あなたは私たちの伝統や習慣や思い込みを超えて、常に新しく自由な仕方で思いがけないところに喜びの宴を開いてくださいます。そのことを通して私たちはあなたこそが王なる神であることを知ることができますように。神様、私たちの心を柔らかくして世界に対する目をお開きください。そして私たちをあなたの宴に連なるものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の457番です。どうぞお立ちください。 様お座りください。